裏ラジ。
お世話になっておりますというか、明けましておめでとうございますというのを先週忘れておりました。藤井聖堂です。
同じく先週はご挨拶するのが、忘れてしまいました。明けましておめでとうございます。アシスタントの武藤優子です。さあ、この番組は今年もさまざまな業界のちょっと変わったお仕事、そして珍しいお仕事に関わっている方をゲストにお迎えして、その世界の裏側や裏話、裏方さんのことを覗き見しようというスタンスでお届けしてまいります。すでにね、前回1回目は終わっておりますけれども、はい、はい、心を新たに、
なんで急にお正月だと思い出したかというと、今日お正月のカルタの話をしようと思って、
うん、あれ、そうなんですよ。でもね、まあ、話題としてはもう今まさにあのお正月シーズンとして旬な話題で、
まだ大丈夫ですね。
ということで、今回カルタですけれども、聖堂さん、カルタの思い出は何かありますか？
はい、ですね、あの小学生ぐらいの時でしょうか、101周、まあ普通のお宅では、はい、どうなんでしょう、武藤さんのお宅ではやっぱりこう幼少の頃から百人一首とかを読むという優雅な家庭
せいぜいやって、いろはかるた、犬坊かるたあたりですね。百人一首は本当に覚えなきゃいけない対象として苦痛でしかなかったって、ちょっと思い出が、うん、あったりしますけど ね、
そうですよね。私も子供の時になんか親が買ってきて、うんうん、まあ、うん、姉がいるんでね、うん、姉が多分興味を持ったんでしょうけども、100番目にあの、はい、の桃式屋っていうのが始まるのがあるんで、はい、今子供のガキですから、やっぱ桃式、桃引きという桃式と連想して、それを喜んでそれだけを覚えたというのが私の記憶。
あとなんか坊主めくりとかして坊主の顔をやたらなんか注目して、この坊主面白いとか言ったり ね、そんなもんですよね。
子供ってそんなもんですよ、
はい、ただ今回のゲストさんは、はい、それをで、はい、ではないんです。
そんなレベルではない方、こんな話をしてるともう本当に鼻が笑われてしまうような方が今日ゲストだそうで、
はい、ということで今回は声優でかつカルタも大変お詳しいという方にお越しいただいています。ゲストは声優の木本恵子さんです。こんにちは。
こんにちは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ああ、おめでとうございます。ね、今日もありがとうございます。
様相で来ておりますが。
ですよね。見えないラジオは何言ったっていいんでね。まあ我々の話をね、本当に本当にあの、なんだろうね、稼働に暗いやつだなと思いながら、
恥ずかしい
気になったと思いますけれども。どういう方かちょっと紹介していただけますでしょうか、武藤さん。
はい、ご紹介させていただきます。木本恵子さんはシグマセブン E 所属の声優の木本さんです。福岡県出身、趣味は食べ物の写真を撮ること、そして特技が百人一首です。全日本カルタ協会四段A級公認読み手の資格をお持ちでいらっしゃいます。特技と資格を生かして中京テレビ太田上田のナレーション、名言カルタ対決コーナーの読み手担当、アニメ千はやふる3の牧野みどり役、そして映画千はやふる結びでは読み手とカルタ監修を担当するなど、テレビ番組のナレーションや声優として幅広くご活躍されています。
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。木本恵子です。
なんかね、あのよくわかんない言葉が、優雅な言葉がいっぱい並んでどっから伺っていけばいいのかなと思うんですけれども、
はい、
あの今ね、私も武藤さんも言いましたけども、あの、まあ、普通の家庭でね、そんな子供の頃から百人一首に親しむってことは、はい、まああんまりないじゃないですか。
うん、そうですよね。
木本さんはどうだったんでしょうか。は
い、そうですね、もうあの祖父母の家に小倉百人一首があって、うん、それをまあそのちょっと家族で遊んだことはあったので、少し触れてはいたんですけれど、
それは小さい子供の頃ですか、はい、小学生ぐらい。
そうですね、小学生ぐらいの時から。
違うな、そこ
スタートしてる
ね。
でも本当にお正月の時にちょっと出すっていうぐらいで、もう普段はいろはがでただったり、はい、こうアンパンマンとかこういろんなキャラクターもののカルタをしたりとかっていう感じで。
お正月の時に出して、はい、カルタ取りとかをやったんですか。
そうですね、テーブルの上に100枚を並べて家族でちょっと遊んだことが、はい、何回かあったっていう感じで、ちょっと触れてはいたんですけど、これはやっぱ
ちょっと普通の家庭であんまりないですよね、これってね。
そうですね、周りではそんなに聞かないかなとは思いますけれど。
ですよね、
はい、ちょっと
その時に、はい、魅力を感じたってことですか。
いや、その時はなんかその競技カルタとかの世界を全く知らなかったので、
はい、
もうただその聞こえてきた文字をただ家族と一緒に楽しんで撮るぐらいの イメージで、ただ遊んでいたっていう。犬のボーカル
タと同じような
感じですね。そうですね、そうですね。全然歌の意味とかも知らないですし、
はい、
本当に文字を探して撮るだけっていう、ただ一つのゲームとして楽しんでいましたね。
なるほど。
はい、
へえ。で普通そこでまあ終わるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
ですよね。
はい。
終われなかったわけです
。どこかで再燃したわけですね、その思いが。
はい、このきっかけがですね、うん、その私が進学した高校に百人一首部っていうのがありまして。
百人一首部ってのは何ですか、それは。
珍しい。
珍しい、ね。
ちょっと待って、高校まではじゃあもう一回忘れてる。まあ、
そうですね、
全然。お正月にはやってた。
でもなかなか触れなくなっていて、
まあ、子供ねちっちゃい頃は楽しいからね、はい、みんな家族でねやりますよね、うん、でもまあ中学生ぐらいになるとちょっとねあの家族と同行ってのもあるしね思春期反抗期にもなってきますからね、
そうですね、
そんなことやってられないわよっていうのがまあ普通だと思うんですよ、うん、でちょっと離れてて、
うん、
で高校に入りました、はい、そしたら高校に百人一首部っていうのがあるじゃないかということですか、
はい、そうですね、百人一首部っていうのがあって、でその、うん、そのものに惹かれたというよりは友人がきっかけで、
うん、
その小学生時代の友人がその百人一首部に入っていて、
うん、
で一回でいいから見学に来てみてよって言われて、
リアルちはやふるみたいな感じですね。
そうですね。友人がきっかけで、こうやっぱり百人一首って言われるとこうやっぱ雅で優雅なお正月のイメージっていう、
思います、思います、
そうですよね、うんうん、っていうのしかなかったんですけど、うん、その見学をしに行って襖を開けたら、うん、みんながこっち取ったみたいな、ナイスとか言ってこう掛け声をしていて、もうすごい、そうなんですよ、バリバリのスポーツ系の雰囲気でされていて、なんだこれはっていう衝撃が大きかったんですね。それでなんか面白そうと思って、ちょっとあの高校時代はあの競技部活には入らない予定だったんですけれど、うん、面白そうと思って入ることにして、そこで競技ガルタと出会いました。
それは福岡県の高校ですか？
そうです、福岡県の筑紫女学園高校という高校に。
福岡県はそういうのが盛んなんですか？
はい、その当時はですね、そのカルタの部活がある高校っていうのもそこまで多くはなかったんですけれど、
はいはいはい、
今はもう結構二十何校だったり、
まあ、今多いでしょうね。
そうですね、やっぱ千早流のブームもあって、新しく作りたいっていう高校、学校も出てきたりとかして、大会もたくさん、はい、
その高校はもともと何かこう和歌とかに意味があるというか、こう関連があるような高校な、
はい、っていうわけではなかったんですけど、はい、でも全国大会で出場したり優勝経験もあるような歴史のある高校ではあって、
全国大会っていうの
は、ね、
インターハイみたいなものがあるわけですか？
そうです、はい、文化部のインターハイっていうのがありまして、
あるんだ、
はい、夏に滋賀県の近江神宮っていう、
あ、なんか滋賀県っぽいな。
そこにあの百人一首一番で生まれている天智天皇が祀られている神社なんですけど、ゆかりもあって、そこで、う
ん、
あのお正月に
毎年そこでやるんですか？
はい、あ、そうです、全国大会の高校選手権っていう全国大会も毎年ありますし、
へ、
あと日本一を決める大会の名人戦クイーン戦っていうのがあるんですけれど、
うんうんうん、
それもその近江神宮で開催されていて、本当にカルタの聖地なんですね。
高校では何校ぐらい全国であるんでしょうか？
出場校はですね、うん、あのまあ、ちょっと昨年はコロナだったりで、
はいはいはい、
あの制限が出て、
うん、
あの
大体例年でいいんです
けど、1県だ、はい、1学校だったんですけれど、
はい、
多い年はそうですね、40、60、70とか、
あ、結構そうなんだ、
多くの高校が出て、でその団体戦と個人戦っていうのがありまして、う
ん、はい、
団体戦は5人対5人で戦うんですけど、
うんうん、
で個人戦は1対1、
うん、
でそのまあ結構ちはやふるでも描かれてるんですけど、団体戦っていうのを結構高校生の時はこうみんなが目標にして頑張るぞ、優勝するぞっていうのを、う、ね、はい、結構魅力の一つとして、まあ、
普通の部活な感じですよね。
そうですね、そうですね、本当に体育会系のところもある側面もあってですね、はい、
その大会の時はやっぱり清掃は、はい、あのお振り袖かなんかを着てやられるんですか？
それがですね、夏はジャージなんですよ。
ジャージの方が動きやすいしね。
そうです。本当になんかもう筋トレとかもするぐらい結構走り込みしたり、
部活というのはまあ筋トレとかグラウンド走ったりするのがまあ普通部活だと思うんですけども、百人一首部は何するんですか？日常のトレーニングは、
体力をつけるために、まあ、1試合1時間半ぐらい戦うんですね。座りっぱなしというか動きっぱなしで、なのでやっぱなんか学校によってはですけど走り込みをしたり、あとまあ普通に入って
でもそうか、より俊敏に動かなくちゃいけない
ですね。そう、手パッとねやりますもんね。
はい、あとなんか結構
こう鉛を入れた振り袖とかこうつけてこう筋力を
筋トレですね。そうそう、でもこうなんか本当に重りをつけて払い練される方もいらっしゃって、
あ、いるんだやっぱり。
あんたりしますね。
へえ、
はい、でこうやっぱ瞬時に使うっていうので、こう腹筋背筋だったり、あと足の筋力をやっぱ体を支えて取るのに足の筋力を鍛えたりっていうので、うん、こう体幹トレーニングをしたりとかもありますし、
視力も目の力も大事だったり
し、はい、そうですね、動体視力が結構大事かもしれない、
動体なのかな。止まってますよ札は。
自体止まってる。
どっちが先に触ったかっていうのをお互い目で確認して、そうなんですね、
審判、それは、ね、審判が決めるんでしょ、はい、でもそれは
審判が普通の体幹ついていなくてですね、
両者の合意のもとですか。
そうです、
なるほどなるほど。
補助の精神だったりっていうのも、
はい、
こう美徳としてありまして、お互いが判断して決めるっていうのがありますね、
は
い、
なるほど、へー、はい、
なので結構
あんまりこう、はい、私が私がっていうのは美しくない
。そうですね、そうですね、やっぱ強い人ほどよく自分の腕、自分の手先、指先と、うん、まあ、相手の動き方も見ていたりするので、私は札のこちら側から入ってで触っています、でもあなたはここから来ましたよねだったり、この、うん、このタイミングで触っていましたっていうのをこうお互いに見ていて、
お互いに言うの。
そうですね、
はい、ギスギスしないその時。
ギスギスはしないです。
おかしいですよね、こっちの角度だから。このはずでしょった。
ちょっとまあ白熱する時もあったりはしますけれど。
ビデオ審判とかないですか。
ああ、そうですね、は今のところはないですね、はい。やっぱ見えない、どうしても見えないタイミングもやっぱりあったりはするので、
まあそれはねありますよね。
まあそういう時に、うん、まあ、そのビデオを使った方がいいのか、でもそれまで使ってなかったこうお互いに譲り合ったりとか見ているっていうのを醍醐味としてやっていく方がいいのかっていうのは結構今分かれてるところというか、
ね、はい、いろんな意見があるところで、ね、課題ですよね。人がやることなんだから、はい、間違いはどっかであるよと、うん、それも含めて の、ね、あの競技だよっていう考え方ですよね、
は
い、
あとやっぱ感染してる人、見てる人たちが、あれはこっちだったよねみたいなお話ができるのも、こうビデオ審判がないからできる楽しみっていうのもあったりしますね。
なんか曖昧なことが、うん、まあ、いい意味で良しとされる、はい、古来日本的な精神みたいなものもあるのかもしれないですね。
そうですね。
あのよくね、お正月、まあ、今頃やってるのかもしれないけど、はい、このカルタクイーンなんとかさんがとかニュースってね、はいはい、ちょっと小さなニュースであるじゃないですか ね、 ね、はい、私ね山口出身なんですけど、
はいはい、
なんか昔からよくなんか宇部の人がよく、はい、よく出るなと思って見てた、
今村道子さんとか、
なんか名前は覚えてないんですけど、はい、あ、やっぱりそうなんですね、
はい、今口の強い方 で、はい、
ですよね。だから、
はい、
その何カルタ取るのが上手、すごく今子供みたいな言い方してますけど、カルタ取るのが上手な人になりたいと思って、はい、それを精進するのはまあ分かりますよ、なんか、はい、あ、そういう方もいるだろうなと思って、うん、でも木本さん読む方なんですよね。
あ、そうですね、読みも両方やっているんですけれど、
まあ両方できるんだろうと思いますけれども、
はい、
読む方に興味があったっていうことなんですか、より。
そうですね、なんかあの練習の時にみんな回して部活動とかですね、うん、
はい、部活だとね、
そうです、そうです、
お互いにこうやったりやあの、はい、何読んだり取ったり、うん、ということを部活ではやるわけですね、はい、まあそれはそうでしょうね、学生ですからね。
そうですね、あの、はい、一応読み上げる機会もあるんですけれど、
はいはいはいはい、
それを使ったりもあるんですけど、やっぱ大会とかだと人が読むので、
人が読むからね、はい、そこをやっぱやんないとダメです
も
んね、
生の声もっていうのがあって、はいはいはい、読みという、うん、読書っていうのがありまして、
うん、
でそれにそうですね、興味を持ったというか読みも頑張ろうと思ったのは単純なんですけれど、
はいはい、
その読みの練習をしている時に初めて読んだ時に先輩から、うん、あ、うん、読み上手だねって言われたのが
大事だね、こういうのって大事ですよね、うん、
それがとても嬉しくて、
うん、
あ、選手でももちろん強くなりたいし頑張りたいけど、あ、読みをちょっと頑張ってみようかなって思ったのが、うん、まあ、大きなきっかけ で、
うん、
でその読みの大会っていうのもありまして、
読みだけの大会
だけではないんですけど、その選手も一緒に大会があって、その大きな全国大会ですね、
はい、
あのまあ、 文化祭、文化部のインターハイみたいなので、
はいはいはい、ありますよね、うん、
その団体戦で各県の、うん、代表チームが団体戦を
していて、それは競技として争ってるわけですよね、そうですと鳥としてね、で、はい、同時に読みも審査されてる、
そうです、同じ会場で読書部門に参加したいっていうエントリーした人が、
うん、
最初にテープ審査がありまして全国から集まってきたテープの中で、うん、ベスト3が決まって、その3人だけ会場で実際に読んでその場で審査されるっていう、
それは競技はしないの、はい、それは読みだけなんですか、それ、
その読書部門に出る人は読みだけですね、
うん、読みだけ、
はい、それ両方一緒に出るってのはできないんですけど、
もうほぼ声優コンテストみたいなもんですよ、ね、
ね、声を使うという意味では、
うん、そういうことですよ ね、私もずいぶん昔だけど、そのアマチュア声優コンテストっていう審査員をやったことがあって、
はいはい、
その時もやっぱ課題のセリフをテープで吹き込、テープ時代ですけどもね吹き込んできたのをみんなで選んで、どっかのホールで、何人か選ばれた人が読んで、グランプリを決めるってやってましたけども、ほぼ同じですよね、それ。
そうですね、そうですね、
ああそう、
確かに、
それじゃあ高校の時にそれやったんですか、
はい、
じゃ
それに、はい、高校生の時に出まして、
でベスト全国大会出ました、
そうです、
おお素晴らしい、3人のうちに選ばれたってこと
でしょ、あ、そうなんです、でその年にですね、最優秀賞をいただきまして、
すごい
1位になりました。
その頃からこう読むこととか声のなんかこう秀でるものの片鱗があったんですよ、
やっぱりね、朗読少女だった武藤さんはやっぱりビビッとくるものあるでしょ、
すごいなと思います、やっぱ全国からね集まってくるわけですもんね、
これは審査の、なんていうの、基準っていうのは何なんですか、
はい、
聞きたい、
結構たくさんあるんですけれど、
はい、
やっぱその純粋に発声だったり、
うん、
まあ、当時というか大会の時はマイクで読むんですけれど、
はい、
まあ、その発声発音、
うん、
まあ、音量、
うん、
ちゃんと会場に届くかどうかっていう声量だったり、
うん、
あとその読みのリズムっていうのが決まってまして、読み方にもルールがありまして、
うんうんうんうん、
その秒数だったり、
秒数、
はい、
だって一周一周多少違うじゃないですか、
はい、文字数がですね、はい、若干あるんですけど、うん、それをその何秒台で上の句は読む、下の句は何秒台で読む
っていうのがあって、
決まってんですか、そんなの、はい、それが全国で統一されているので競技も平等にできる
っていう仕組み
になっていまして、はい、なのでその秒数も測
られていたり、じゃあちょっと早口だとあの歌だなって分かるってこと、
はい、あ、そうですね、ちょっと早いから文字数が多いんだろうなとかいうのはちょっとあったりしますね、
それはじゃあもちろんストップウォッチ見ながらはできないから、はい、
そうですね、
体感の時計としてこれはこの秒で読まなきゃなっていうのをもう身につけていくわけです
ね、そうですね、その全部その100首全部上の句は5秒台で読む、
うん
うん、下の句は 6秒台で読むみたいな秒数が決まっていて、
なので、はい、6秒台ってことはだから0コンマの世界
ですよね、
そういうことですね、
0.2 ぐらいの、
あ、じゃあ例えばオーバーすると減点対象になるとか、はい、そういう感じです、
はい、あとまあ100首全部が均一に同じ、この歌だけすごく速くてこの歌ゆっくりになっているとかがないかどうかとかっていうのも統一性も結構重視されて、
それは、はい、何、はい、自由課題とかなんこの歌を読みたいってのはあるんです、それとも言われたものを読まなきゃいけないとかある、
あ、もうそれは競技として一緒にやっているのでランダムに出てきた札を読んでいくっていうので、うん、次何が出てくるかも読み手もわからないんです
、ね、わからない、
はい、他の大会と同じです。
なるほどね、
はい、面白い。
読み手もやっぱりそういう全国レベルのがあるんだ。
そうですね。
そうでしょうね。
そうですね。
あ、じゃあさっき私が冒頭でご紹介した全日本空手協会四段の A 級公認、はい、私その後読み手って言っちゃいましたけど、はい、これ読手なんです
ね。そうですね。読手と。
お恥ずかしい。A 級公認読手の資格
を持つ
ということでした。はい、ごめんなさい、
読書って読むんだこれ、
うんうん、ね、読み手だとすっかり読んでましたけどね
なかなか耳なじみのない言葉、
ね、なるほど、このプロフィールで私聞こうと思った四段ってのは取る方ってこと、
あ、そうです、選手で四段の資格
を持ってて、で A 級公認読書ってのは読み手の方ってこと、
あ、そうです、そうです、
なるほど、は
い、すごい、
で読書の資格を取るにもその競技者としての段とか級っていうのも必要になってくるので、
うん、
ある程度の強さがないと読書の資格も取れないっていうの
が、あ、そうなんだ、
があったりします、はい、
四段の上もあるんですか。
一応そうですね、あの名四段とかになると10段まで最高あるんですけれど、
はいはいはい、
その実力でクイーンだったり名人だったり、はい、日本一を何回こつったっていうのだと一番最高で8段まで取ることができます。
それは赤い帯を締めたりするんですか。
あ、それ 帯, 帯, 帯はないですけれども。
ないんですか。あ、なるほど、知らない世界、はい、
知らないすぎてびっくりなことだらけでしたね。面白い。
こういうことで全国の高校生たちが、ね、あの切磋琢磨してるっていうのを初めて知りましたけれども、
うん、
そういう高校生を経て、
はい、
今これどう言い方よくわかんないですよ。プロというかね、まあまあ学生ではないということでね、はい、こういうお仕事をなさってるわけなんですけども、
はい、
じゃあどういうお仕事なのっていうのをじゃあ次回ね、うん、詳しく伺っていきましょうか。
はい、はいはい、楽しみです。今回のゲストさんは声優木本恵子さんでした。リスナーの方の、番組へのご感想はツイッターでぜひお願いします。ハッシュタグうららじをつけてぜひつぶやいてください。ではこの続きはまた次回です。お楽しみに。